Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。2月1日になりました、
はい、
たくさんお便りをいただいてるんですけどね、はい、僕から言ってもいいですか、
うん、どうぞ。
大輝のパパさん、
ありがとうございます。
原田さん、真子編集長、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
2024年のハラダイス版半径 500m のサウンドロゴ集の動画見ました。
うん、
ホームページにね、僕 の、うん、あの原田博之のホームページにアップしたんですけど、
そうですよね。
2023年の時よりも新しいところが増えていて、知らないところが多く、すごく興味深くて見ていて楽しかったです。あとサウンドロゴの曲と一緒に当日の会場の様子を写した写真がいっぱい配信されていて、ハラダイスの当日は残念ながら仕事の都合で会場に行けなかったのですが、当日の会場の楽しい雰囲気が伝わってきてよかったです。
うわ、嬉しい
ですね。今年は会場に行ってハラダイスに参加したいです。
うん、
お待ちしてますよ。
本当に待ってます。
やる方向でね、
うん、
頑張ってます。
頑張りましょう。
はい、
はい、
そちらにも来ている
、はいはい、オカメインコ SOS さん、ありがとうございま す, ございます。シンコさん、原田さん、いつも楽しみに聞いてます。食べ過ぎが続いたので、
うん、
あっさりしたものをと思い、うんうん、生姜の炊き込みご飯をしました。
いや、
私も大好きこれ。お米を研いだ後、
うん、
薄味のだしを加えて、
うん、
刻んだ生姜を乗せて炊くだけという、うん、至ってシンプルなレシピですが、
うん、
炊けたご飯の湯気に生姜の香りが混ざって、うん、美味しく食べられました。
美味しそうな。
本当に私もめちゃめちゃ大好き生姜ご飯。
あ、そう、
うん、
それはどれぐらいの量入れたらいいの、生姜は。
私結構ね、もう上わーって生姜になるぐらい、
ね、
でわーって混ぜて、もういっぱい生姜に当たるように。
どういう刻み方ですか。
私は、針生姜にしますね。
あ、針生姜、
うんうんうん、
もうさ、子供の時さ、うん、本当に生姜が入ってたら嫌やってん。幼い時な。
あ、そっかそっか。
カレーライスとかにゴロロンってジャガイモや思った生姜が入ってて、
なるほど、
ガリってやってギャーってなってたんやんか、
うんうんうん、
もうさ、今それでも嬉しいぐらい生姜好きやね
ん。そう、私原田さん生姜好きで通ってるから。
いや、もうほんまにね、
ねえ、めちゃく何でも吸って入れてますよね。
吸っても入れるし、うんうん、みじん切りにしても入れるし、
うんうんうん、
もう餃子も生姜やし、
うん、
もう生姜、ね、生姜飯です、うん、僕の飯は、
ね、あんなに美味しいものないですね。
いや、もう素晴らしいな。
うん、
料理の話しだすとね、
はい、
1時間ぐらいすぐ経ってしまいますけれども
、ね、はいはい、
初めて聞いてくださってる方もおられるでしょう、
はい、
サウンド版半径 500m という番組でございます、
はい、
半径 500m というフリーマガジンがあって、その編集長が炎上さんです、
はい、
そしてその炎上さんからフリーマガジンの記事のこぼれ話を聞くというのでスタートしたのがこのラジオ番組です。
はい、
で、炎上さんが出しておられるおっちゃんとばちゃんというフリーマガジンについてもこの話聞いていこうということになりまして、
はい、そうです、
2つのフリーマガジンが柱になっているラジオ番組、私はサウンドロゴクリエイターということでね、うん、今なってる音楽をはじめ、
うん、
この後バンバン流れます。サウンドロゴというのがね、はい、原田博之のサウンドロゴっていうのはこれか分かるようになっておりますので、うん、
はい、
まあ、そんな2人でお送りする番組なんですが、
はい、
そのフリーマガジン読んだことないなという方、
うん、
毎週2名の方、
はい、
プレゼントをしておりますの で, です、ぜひお便りを送ってプレゼント希望と書いて送ってきてほしいと思います、
はい、
プレゼント希望の方は住所、名前忘れずに、どちらのフリーマガジン希望かもしっかり書いてください、
はい、
メールアドレス教えてください、
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、玉由良、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかきよ 週間フットブルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットブルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、一つのバス停を中心に半径500メートルで出来上がった記事、
はい、
それを今から紹介していただくんですけれども、うん、バス停クイズというのをやってましてね、はい、ヒントをもとにどこのバス停かを考えていくパターン、それからバス停をもとにどこのお店や人なのかという考えていただくパターンというのがね、うん、ありまして、うん、自由にやっていただくということになります。今日はどんなクイズ？
今日はバス停なんですけれども、
あ、バス停で、はい、
はい、京都にはもうハリウッドって言われるような場所がありまして、うん、
はい、
そこには本当に撮影所があってね、
はい、
その界隈のバス停なんですよ。
それは撮影所の名前が、
うん、たくさんかつてあったじゃないですか、
はい、
そこには、
うん、
今も2つあるんですよ、
はい
はい、だからまあそのあたりのバス停ですね。
それで考えろと、
うん、そうですね、
それで考えてくれ、うん、
商店街も近い、
なるほど、
うん、
はい、
その辺で分かってください、はい、
いや場所は見えてるが、
場所は名前が、そうやね、そうやね、
なかなかね、
そうですね、まあそうそうそう、撮影所の名前はちょっと入ってます。
入ってるのね、
はい、
分かりました、
はい
はい、そこの何を、
丸福寿司店っていうね、 お寿司屋さんなんですけれども、ここはね、そのいわゆる京都のお寿司屋さんなんですよ。 で、うん、でね、京都のお寿司ってなんやねんっていうことなんですけど、この大将に聞くとね、やっぱね、シンプルな具材の寿司って言わはったんですよ。
京都のお寿司とは、
うん、例えばかんぴょうとかね、
お
う、なんかお魚をこんなしてこんなしてこんなしてここに乗せてこうするとかじゃなくて、しいたけとか三つ葉とか、だから京都って実は巻き寿司もうむちゃくちゃ大好きなんですよ。私のおばあちゃんとかもお寿司屋さんで巻き寿司頼む時もあったし、自分のところで作る時もあったし、もう箱寿司とか、
はいはいはい、
で、ここがねすごいのはね、蒸し寿司なんですよ、
うん、
ちょうどこのちょっと寒い時に、これもう地元の方がもう蒸し寿司を好まはるんですよ。蒸し寿司って食べたことありますか？
俺ないかも。
もうね、えも言われぬ美味しさなんですけど、私も大好きなんですけど、京都ではよくね、冬の寒い時に、まあ言えばちらし寿司をね、
はいはい、
あったかく蒸すんですよ。
あ、うん、じゃあビジュアルはちらし寿司に近くて、
うん、こう丼型に入ってるのとか、あとこういうお重みたいなものに入ってるとかもあるんですけど、
はいはい、でも天津みたいな感じの湯気の中から出てくるんじゃない？
そうですそうですそうです、
はいはいはい、
基本的にはこういうなんていうんですかね、普通はね、普通の蒸し寿司はですよ、うん、今こんな四角いのにもありますけど、こう丼みたいなものに入っていて、
はいはい、
チラシ寿司が、はい、もうそのままそこにも穴が開いてるのもあるし、はいはいはい、それでわーって蒸して食べる時に熱々っていうのが
最高やん。食べたことあるかも。
もうね、これがまたすごくってね、
うん、
ここ今3代目さんなんかな、
うん、
お父さんの2代目さんの時にごちゃごちゃ入ったあんがあかんって言われて、
うん、
もうすぐシンプルにこれもしてはるんですよ。
ああ、そういうことか、
うん、でもあまりのそのなんていうかな、まあ、美味しさと これが京都の蒸し寿司なんやっていうのをちょっと私記したかったんで、この時にわざわざ書いてるんですよね、
うん、
だからこれあえて今日ちょっとね話したいんですけど、かんぴょうとしいたけを細かく刻むんですよ。
ほう、
ね、で刃物身もね、
うん、
ほぐしてね、
うん、
で 一緒に、まあ、ご飯に混ぜて、
はいはい、
で敷き詰めるんですよ。
ほう、
ほんで開いた穴子をね、
うん、
あのわーって漬けにしたやつを細くしてわーってで肉厚の椎茸をまた敷き詰めて、
うんうん、
で上に錦糸卵ファーほんで蒸すんです。すごくないですか。
すごい、
なんとなくわかります。
もうわかってます、わかってますよ。基本的に茶色と黄色でしたけど、
あ、そうそうそうそうなんです。で、ね、それをこう食べるんですけど、うん、やっぱこの時期にこう蒸し寿司を食べるで ここはあの、撮影でも近いんで、あのそこ入ったらうわーって寿司置きが並んでるんですよ。うわーってそれ全部なくなるんですよ。あの撮影所で頼まれたらもうこっからここまで全部が1回に30とか1回に50もあるのに、うんうん、なんかそういうのも全部 こなさないといけなくて、うんうん、でシンプルなお寿司は地元にいらっしゃる、まあ、高齢者の方とか、
うんうん、
もうずっとそのお寿司を食べてる方がご近所にいっぱいいらっしゃるので、はいはい、めちゃくちゃ地元密着型なんですよ。
なるほど。
でもうあの蒸し寿司も私が行った時もそうだったんですけど、もういっぱいあの地域の高齢者の方も含めいっぱい食べに来てはって、だからこの方々に支えられてんやって、この方々がもうお客さんのもう第一層目なんですよ。もうこの方々に、
はいはいはい、
のためにあるお寿司屋さんなんやっていうのを言ってはったんですね、はいはい、
なるほど。
すっごいあの愛されてるお寿司屋さんです。
いいな、うん、めちゃくちゃ美味しそうやな。
もうだから90年ぐらい続いてるんです。
そのなんかやっぱりチャレンジして少し派手にしたり具多くしたりした時代もあったということないね、
うん、ねないですね。しようと思ってもあの、まあ、この人は先代に怒られるし、
あ、そういうことか、うん、なるほどなるほど、
そうそうそうそう、
しようと思ってもあかんで、
うん、そうそうそうそう
って言われてきたということ
か。そうそうそう、それであとあのお客さんも好まない、
はいはい、そんなん待ってへんねやと、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
なるほどな。
そうなんです。でこの方も全然継ぐ気なかったけど手伝ってって言われて手伝ってる間にものすごいハマったんですって。
なるほど、
うん、もう今はもうお寿司作るのが大好きで矢沢永吉を鳴らしながらいつも仕込んではります。
なんかさ、
うん、
あの脈々と続く文化みたいなものを感じるよね、
うん、そうですね。なんか地域密着って
そうね、ほんまに
もうすごくて、その、商店街があるじゃないですか、
うん、
買い物してる間に頼みに来はるんですよ。巻き寿司巻いといてなって、
はいはい、
何本かと、うん、分かりましたってこう帰ってきた時に巻き寿司3本ぐらい渡すみたいな、そのもう根差してるでしょ、
はいはいはい、
この時間はこういうのが出るっていうのももう決まってるし、う
ん、なるほど、
冬は蒸し寿司やし、
い
やもうすごいお店です。
いいなあ、
うん、
まあ、だからそれをねその地元じゃない人が発見した時に、
うん、
わっすごいってね、
そうなんです、ね、そうなんです。だからなんか京都らしさっていっぱいあるじゃないですか、みやびやかなものも、はいはいはい、
そうやな。
でも実はこういうとこものすごい京都らしいって私は感じるんですよね。
うん、
わ
かりました。撮影所、
うん、
しかし、
うん、
名前は、
はい、うずまさ平木町、
うずまさが入ってましたね。
そうなんですね。あの大江通り商店街って言いかけたんですけど、はいはいはい、言わなかったですけど、うん、大江通り商店街の、中にありますね。
中にあるね。
はい、
わかりました。新庫編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス渦政平木町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、地域に根ざして、
うん、
ずっとそこにあったというね、
はい、
音楽を思い出しました、
はい、
ブエナビスタソシアルクラブでちゃんちゃん。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
もうイントロになった段階で、
うんうんうん、
なんていうかな、空気が変わるっていう感じがね、
はい、
ライクーダーが見つけた、
ね
バンドですけれども、
ね、よう見つけはったと思う。こんなかっこいい人たち、
びっくりしはったやろね、
うん、
お送りしたのはブエナビスタソシアルクラブでちゃんちゃんでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界はなのから、聞こえ、その技術をもとに新しい未来、
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
今日は何を。
今日はあの新しいアルバムのアンソロジーの中から、
はい、
めっちゃ私の好きな曲、小さな峠。
わあすごい、
うん、あれ可愛い曲ですよね本当に。
あ、そうなんですか。
うん、歌詞も可愛いし、なんか様子も可愛いし、なんか音楽も可愛いし、全体にこうちょっとね、可愛らしい。あれいつぐらいの曲でしたっけ。
あれはね、
うん、
ほとんどもう初めて書いて詞と曲をから、
うんうん、
10曲未満じゃない。
じゃあ、年齢で言うと20歳ぐらい。
そう、あの、うん、20、そうね、21とか。
うーん、
そのなんかよく覚えててあれを書いたの。あの友達の大工の車に乗せてもらって、
はいはい、
その大工と二人で四国を一周したんですよ、チャリンコで、
うんうん
うん、その思い出もあって、
うーん、
坂道を登るっていうことと、うんうん、坂道を下るっていうことしかないんですよ、
うんうんうん、
一週間、
うん、
その四国を一周してる間ずっとね、
うんうんうん、
でその時の気持ちみたいなものが残ってて、
うん、
で曲作りたいんやけど付き合ってやって言って、でそのトラックで山道に止めてくれてて、そいつがでそこで物語を書いていくんだけど、
うんうんうん、
まあそれはカップルのね、その峠を越えたところに彼女の家があって、うんうん、そこに自転車で行くとすれば、
はい、
そのどんな感じでこうバーって行けるかなっていうのをなんか相談しながら書いたのを覚えています。恥ずかしいな、紹介してください。
はい、原田博之のニューアルバムの中から、はい、小さな峠。
満月の夜だから君を迎えに行くよ、自転車に乗り日々を抜け届く光に肩を押されながら、白い砂とても綺麗だろう、今日は連れて行く約束もうすぐ叶えられる、すぐにドアを叩くよ、右側に折れながら終わりを告げる峠、越えればあとは君の待つ部屋の明かり、自転車を並べゆっくりと波の音を聞こう、すべて忘れないもん考えて、二人で
月の夜だから君を迎えに行くよ。自転車に乗り日々を抜け届く光に肩を押されながら右側に折れながら終わりを告げる峠越えればあとは君の待つ部屋の明かりへと続く下り坂。
サウンド版半径500メートル。
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい助かる何でも着物ケア和衣アン。
ホ
ー
ホ
ー
ホ
ー
ゲス
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲス
ホーホー
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり
ホ
ーちゃんに出会えてよかった。そんな言葉が聞こえてきます。
ホーゲス
人に出会い地域に出会い響き合うたまゆらの仕事着で働く毎日を楽しくしよう。ユニフォームの力を信じて届ける仕事ギア、たまゆら。
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、はい、最近ではですね本当に援助さんが見つけてきた、
うん、
来てほしいっていう人直接来ていただくことも増えてきました。
そうなんです、
今日もゲストに来ていただいています。まずはお名前をお願いします。
サポートドリミ中村と申します。中村あつみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サポートドレミさんから。
そうなんです、はい、私がこう中村さんにね、はい、出会ったの結構もう 5,6 年前になるんですけど、うんうん、いろいろな事業されてるんですけどこう、まあ、福祉関係ですよね、はいはいはい、今からちょっとちゃんと言っていただきますけど、
うんうん、
なんかこうこういうサービスがあったらいいやろうなとかみんな思ってもね、
うんうん、
みんな思ってもなかなか行動に移してしかも事業にしてやってみるなんていう人はなかなか少ないんですよ。
そうね、
それをもう次から次に中村さんは実現されていってしかもそれでほんまにありがたいってみんなが思ってしまう、うん、もうそう答えてる気持ちに答えてることも楽しいし、まあ、またこういろんな人巻き込んではるし、
うん、
今ももう一番すごいのはもう車椅子カフェなんですけど、
はいはいはい、
車椅子の人がもう車椅子の人のためにまずできてるんですカフェがね、
うん、
そこに健常者も来て座るみたいなもうだから体験するんですけど
自分が車椅子体験、ね、
もうそんなんもされてます。
なるほど、
はい、
まあもう非常に感銘を受けて、
うん、
炎上進行がどうしても来てほしいと思ったんだっていうことだけが伝わってるんですけども、
はい、ありがとうございます。
サポートドレミさんの、まあ、活動、うん、大きくはどういう、はい3つぐらいあるとおっしゃったんですかね。
そうですね、はい、大きく分けて3つの事業がありまして、はい、1つが介護保険外の、サポートをするっていうサポカジ家事代行のサポカジというのと、
はい
はいはい、ひらがなでサポカジって書くんですけど、はい、で2つ目が障害者と高齢者の専門の旅行会社、うん、バリアフリーツーリズム、
う
ん、
うわ
で一番最近始めたのがやっと1年経ったんですけれども、うん車椅子体験型カフェスプリングという伏見稲荷、大社から歩いて5分ぐらいの場所です
ぐですね、
はい、やってます。
なるほど。これはもともと介護福祉士として実際に現場におられて、
はいはい、
あ必要やな必要やなって言って事業拡大していくみたいなことになったんですか。
それが違うんですよ。
どういう流れなんですか。
まあ、そもそもきっかけは私子供も重度の知的障害の、はいまあ、ダウン症なんですけど、うんうんまあ、ちょっと自閉症が合併してたりとかして、はいはいはい、結構重度なんですね。でその子次女なんですけど、であと結婚した時に姑さんが、
はい、
難病を 指定の病気で、はいはいはい、もう寝たきりから始まってるんですね。
なるほど。
なので、まあ、その2人の介護を通して自分自身が不便やなとか、あ、これやったらええのにって思ったことが全部授業になってる。
最初はね、最初のところはね、
体験がね。
だから自分はこういうなんかこうなんとかな、こういう書類いっぱい書くのってむちゃくちゃ不便やって、うんうん、もう分かりにくいやんって思ったりとか、こういう時こそあの保険外やけど手伝ってほしいことがあんのにとか、それを全部一番自分が分かってるやんっていうのにね、あの気づかれて、そっから創業はそっからなんです。
なるほど。
はい、
細々と個人事業で、
うん、ね、私がだから、はい、そのお話を聞いて多分、ツーリズムまで立ち上げられてた時だったんじゃないかなと思うんですけど、
ね、はいはい、
最初にお会いしたのは6年ぐらい前かな。だからツーリズムはあの、まあ、ご自身の体験もなんですけど周りからもなんですけど、その例えば重度の障害をお持ちの方とか車椅子で旅行するのって億劫じゃないですか、
うん、
だからあれの持ち運びが、それがもし駅着いた時に、京都駅着いた時にレンタルが来てそれ借りれたりしたらすごい楽でしょ、
楽、ね、
っていうのを実現してやってはったんですよ。そういうことも、
なるほど、なるほど、うん、めっちゃ助かる。
そうですね、あのそれまではその現地に、まあ、京都駅なら京都駅でもその日中に返さないといけないとか、あと清水寺とか二条城とかその場所に行ったら借りられるけど、そこを出るときにまた返さないといけないということで、じゃあその後の道はどうするんだとか、そういう問題があったんですね。でなかなかその、まあ、3日間旅行の間貸すっていうところがなかなかなかったので、あ、じゃあニーズがあるだろうということで、はいはいはい、私の子供、私がその子供連れて旅行に行った時でもやっぱり、まあ、知的障害なんで、あの別にいらないっちゃいらないんですけど、ちょっと心臓とかがね、病気があるので、で長時間が歩けないんですね。だからそこの現地で車椅子が貸してくれはるとこがたまにあったりとかして、すごい便利やなって思ってたんです。だから京都はたくさん旅行に来られるから、まあ、同じようなニーズがたくさんあるだろうなと思って、でちょうど、事務所を移転した時ですね、九条、地下鉄の九条駅の烏丸通りに面したところが事務所なんですけど、はいはい、そこに来た時に、あ、ここの場所やったら車椅子がスムーズにレンタルしていただけるというので、そこでその車椅子レンタルと、あと介護ヘルパーさんの手配、あの旅行に来られた方が、
うわ助かるな、
おむつ替えだけとか、はいはい、それからあと入浴介助、
はいはいはい、
それのための、ヘルパーさんの手配を始めたんですね。
なるほど。結構それ反響あったんちゃいます？
そうですね、あのやっぱりないので集中するんです。で、あの特に広告とか出したわけではないんですけど、もう本当に細々とホームページだけ作って、もうどこにも載せずっていう感じだったんですけど、やっぱそういうサービスがないので、もう必要な人は何とかしてたどり着いてこられるので、うちだけが上がってきてたと思うんです。
はいはい
はい
はい、現在もそれはやってるから、
はい、
京都に、まあ、ツアーで行く時に、はいはい、まあ、必要な人はどんどんっていうことですよね。
あ、そうですね、はい、
なんかそういうふうにこう自分がね、まあ、体験してこういうふうなものがあったらいいだろうなって、でもちろんそれがあったらいいっていう人に出会うじゃないですか、うん、そうやってこういろんな人が、まあ、あの今度こういう感じのもいいんじゃないのかっていうようなアイデアをもらったりとか、自分でも考えたりとかって言って、そういう広がり方をするっていうのはね、うん、そのなんかビジネスの中でなんか儲かるからなんとかやからって言ってこういろいろしていくビジネスとまたちょっと違うじゃないですか、動きが。
そうですね、儲かるからではちょっと
ないでしょ、はい、だからね、私その辺がすごいなと思うんですよね。もう本当にあの必要やから、こういうふうなことを望んでる人がいるから、うん、そして自分もよく知ってるからそのことっていうので全部動いてるんですよ、
ね、いただいた名刺にね、
うん、
誰も置き去りにしない社会をっていうのが、
うん、もうまさに SDGs、 うん、
やっぱそこを見てはるやろ
う
な。
そうなんですよね、だからもう車椅子カフェなんて私驚きましたもんもう私もリセちゃんもみんなねそこ座って、はい、あ、こういう風な感じで動くんやとか、あ、こういうことはめちゃくちゃできるんやとかいうのも分かるし、で観光客の方も普通に入ってこられて、あ、ここそういう感じなんやって言って別に普通に座り、なんか体験されてるので、
椅子が全部車椅子なんですか？
そうです。座席が車椅子になっていて、その車椅子を体験してもらうことによって車椅子の方に手助けをするハードルが下がるかなと。
なるほど、そう
ですね、環境作り。
いやもうさやね、僕も2年ぐらい前から父が車椅子になったんですよ、うん、
はい、
で4段か5段大きい階段が玄関にあって、うち、
はいはい、
でもう家で車椅子、家のやつを降りて自力で歩かして、で車乗せて、うん、行った先に車椅子がある時は車椅子もう乗せずに行くのよ、
うんうんうんうん、
でもない時は車椅子も乗せなあかん、車に、うんうん、とかね、いろんなことがあって、はいはい、ほな例えば今まで全然気にならなかったけど、あの身体障害者マークの駐車場はちょっと広いから、
うん、
車椅子を下ろす時楽やとか、
うんうん、
っていうことが、あ、これはそれ空いててほしいなとかさ、
ですよね、
やってみて初めて分かることがいっぱいありましたね、
うん、だから体験さそうっていうのが、うん、してもらおうっていうのが ね、 ね、
はい、
もう一番のコンセプトなんで、
なんかこれ B 型作業所ということで、
はい、
あの車椅子体験型カフェで一緒に働く作業所で働いてくれる人も募集されてる、
は
い、今
そうですね、あの、うん、障害者、そのカフェは、障害者の就労支援 B 型っていうのでさせてもらってるんですけど、あの障害の方がたくさん今働いておられて、うんうん、で、まあ、1年経つんですけどね、まだ20名定員でまだまだキャパがありますので、もう仲間をもっと増やしたいと。
なるほど、
はい、
じゃあ今聞いてる、ね、リスナーの方で、
うん、
あ、自分かなとか自分の家族かなっていう人はどこにどうすればいいんですか？はい、
あ、もうスプリングにお電話いただいたら直接
スプリング、
はい、まあ、利用者さん、いわゆる利用者さんって呼ばれる方になるんですけど、はい、利用していただく、で就労の支援をするっていう、そういう場所になるので、うん、あの障害者手帳をお持ちの方が限定なんですね、
はいはいはい、
で障害者手帳っていうのは身体障害者手帳、それから知的の療育手帳というのがあって、であともう一つが精神障害者手帳っていうのがあるんです、はいはいはい、で精神障害者手帳の方は、まあ、うつ病であったりとか、ちょっと心の病にかかられてとか、うんうん、そういう方が今、半分もいないかな、3分の1ぐらいはいらっしゃるんですけど、あの、まあ、なかなかカフェなのでね、ちょっと接客は苦手やったけどとかいう方も、うんうんうん、あのうちに来て、まあ、結構皆さん元気になられる方が多くて、あの無理なく自分のペースであのやっておられるんですね。でまあ、一応週5日ですけど1日だけカフェに来て、あとは在宅で働いておられる方もいらっしゃるし、うん、で毎日来るっていうと、もうやっぱりあのすごくあのプレッシャーがかかって逆に来られないから、うん、そうね、うん、もうあの本当に在宅とかをうまいこと使いながら、
なるほど、
はい、まあ、来られるという
障害者就労支援 B 型スプリング
という
ね、
はい、
SPRING でスプリングなんですけれども、はい、カタカナでもいくかもしれませんが、
はい、
検索していただいて、はい、連絡していただいたら、
はい、
つながっていく可能性がね、
そうですね、車椅子体験カフェスプリングでも出るかもしれないです。
出てきますね、もう伏見稲荷スプリングで出していただいたら、 もうすぐに、はい、
いやこれ聞いてる人は、うん、いろんなこと思ってる人いっぱいいると思うな、
なんか美味しいですよ、おにぎりね、いろんなおにぎりがあって、それのランチがあるんですよ、
はい、結構おむすびサンドっていう、
それそれそれそれそれそれ、
伏見大社の近く、
そうです、歩いて5分ぐらいです、
5分ぐらいね、
はい、
なるほど、また何かに出会うと事業が広がっていくかもしれないですね。
そうですね、
すごいことやね。
でもなんかまだまだいろいろやりたいことありそうで
なんかもうでもちょっと止めてるんです、
今
いろいろあるけど、まずはやっぱりこのスプリングをしっかり根を張って地域の人にも喜んでもらえる場所にして、
うんうんうん、
でちょっと安心できるようになってから次のことをしようと、
山田さんいつもこう次ね何したいとかも考えておられる方なので、なんかできっとそれは欲してることで、みんながやってほしいなって思われてることばっかりなので、頑張ってくださいね。
ありがとうございます。応援しています
。
本当にありがとうござい
ます。自分の体験の中から仕事を生み、
うん、
そしてなんか回っていくっていうね、
またいろんな人が、うん、関わっていかれて、それに応えていくっていう、また、はい、
そういう仕事のあり方ですね、
う
ん、
そうですね、
なと思いました。勉強になりました。
はい、
ありがとうございます。
またぜひ遊びに
来てください。ぜひぜひ来てください。
はい、ありがとうございます。
もう一度お名前お願いします。
はい、株式会社サポートドレミの中村あつみでした。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、
はい、
中村さんからのリクエストでした。エレファントカシマシで俺たちの明日。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
もうエレカシらしい、
うん、なんかもうこれ聞くと元気になるんですって。
励まされはったと思います、ね。お送りしたのはエレファントカシマシで俺たちの明日でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、こんにちは、京ロコの薄井明子です。
同じくこんにちは、京ロコの薄井のり子です。
あ
ーねー、もうこの姉妹が、
はい、うん、
来られてるんですけども、うん、
はい、
お便りが来ております。
はい、
ありがとうございます。
やぶれ傘さん、
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年もアンバン姉妹のご登場を楽しみにしています、
うん、
昨年の放送で印象に残ったことを言いますすっぴんを大切にしています。でも10年後にはシワを隠すファンデーションを売ってるかもですって言わはりました。大切にしているものを貫きますって宣言するのが普通やと思いますが、変わるかもしれないって言わはるのが逆にお二人が率直で誠実な方なんやなって思いました。今年もお二人の名言を楽しみに聞いています
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年初ですもんね、お二人。
はい、ありがとうございます。やっぱね、変化は大事にしていかなあかんのです。
そうなんですよね、
はい、
気づいた時がやる時、
うん、そうです、
ね、そう
固執したらダメなんです。
わ、はい、かる。でもそれ良くないよ ね、
本当にね、
変わっていくんですよ。
そうなんです、うん、
もうなんや、長いもんに巻かれるか
いや本当にそう思ってます。
そうですか、
うん、
今日ね、
うん、
今日は新年一発目ですよ、
うん、そうです
ね。アムさん、今回はどんな感じで、
うん、
ね、聞きましたら、
うん、
あっこ姉さんの方から、
うん、
何もないんですと、ね、で妹のんちゃんの方から、
うん、
初心に立ち返って、
うん、
っていうね、もう訳の分からない、うん、方針が出されまして
、
ただですね、サイトが若干新しくなったということで、
うんうんうん、
そうなんです。
去年の、はい、ね、10月に新しくなりまして、
はい、皆さんにお伝えするね、
はい、
基本的な事柄を、
うんうんうん、
はい、アンバンに関するね、
うんうん、
強力に関する基本的なことから教えていただくということなんですか。
うん、そうです、うん、今回は楽ちんお届け便についてお話ししたいと思います、
はい、楽ちんお届け便すいません、あの楽ちんお届け便は正式名称でよかったですか、
う
ん、
我々の正式名称です、
はい、
いわゆる
定期便です。いわゆる
楽、ちょっと待って楽ちんお届け便は どこの
アンバンというか強力ショップで使ってる定期便の名前です。
はい、
うん、そう
なるほど、
はい、
楽ちんお届け便ね、
うん、はい、あの注文せずとも毎月なり2ヶ月に1回なり届くという
届く、ね、
システムですね。
そうです、定期的に、はい、
これは何、サブスクっていうのと違うの。
あ、まあ、今で言ったらまあそんな感じですね、うん
うんうん、近い、
まあ、私は楽ちんお届け便ですね、はい、
え、
私は何も言わなくてもちゃんと届けてもらえ
る。楽ちんの方、
楽ちんの方
、
忘れた頃にあ、そうや、もうないなとか、
はいはい、
え、もうもしねそれがあまだあるわってなったら次からちょっとこう時間を変えたりとかね。
あ、そうです、あの、うん、変更は自由なんですけど、まず何がいいかっていうと、はい、10% オフです。
楽しみお届け便は、はい、10% オフ、
はい、すごい。
そして、送料と手数料、まあ、かかるんですけど、はい、無料です。
無料、
はい、なんでその無料ですよ2人で追ってるよねみたいな今の、
はい、間違ってたら、ね、
送料も手数料も無料、
はい、
はい、
そして、まあ、あのサイト変わる前は一応3回以上は定期頼んでくださいっていうふうにお願いしたんですけど、うんうん、サイト変更になった時から、うん、1回でも定期便頼めます。
1回の定期便
だから1回定期便購入してもらって、まあ、10% オフで、はいはいはい、あの使っていただいて、はい、でもう届いたらあの解約してもらって結構ですっていうシステムです。
そういうことか。
一回試して
お試し、
はいはい、
もうできる。
そうなんです、
まあ、今までは3回もやらなかった
ので
試そうと思っても
、はいはい、
だ 10% オフの1回こっきりの買い物っていう考え方もできる、は
い、そうですね、できるということです。
楽ちんお届け便に変更になったと、はい
はい、うん、そうなんです、
素晴らしい。
あともう一個変わったのが、はい、月の10日と25日にお届けしてたんどっちか選んでもらってお届けしてたんですけど、はい、40日間隔とか、うん、80日間隔とかも作ったのでよりちょっと自由にこう
選べるよう
にお届けの期間を選んでもらえるようになりました。
1ヶ月に1回か2ヶ月に1回とあと40日に1回と80日に1回に選んでもらいます、
うんうんうん、これもう自信満々です。
も
うあのリスナーの皆さんは、いつもくしゃくしゃってして捨てる覚悟をしながらメモってますから大丈夫です。アンバンのアンバンからのお知らせについてはやり直しがあると思ってますから、うん、あれ今日はくしゃくしゃってせんでいいぞっていうところになってます、まあ、
でもそれすごいですね。30日もいいってことだし結局ね1ヶ月も
そうですね、
で40日もあるんですね。40日っていうのもあるしで2ヶ月っていうのは60日のことやし、はい、ほんで80もある。
そうです。
そう、なんかあのうちのクリームがすごい伸びて、うん、伸びて伸びてなくならないので、
あのそれ本当なんです。
コスパが良すぎて、
コスパ良すぎてね
2ヶ月でも余るという声がすごい出てきたので、はいはい、ちょっと80日を作ってみました
ものすごいあんなにね、うん、あの伸びるのはないですね。
君がケチコの使い方してるんじゃないの？
違うんですよ。ちゃんとケチコじゃなく使ってそうなるんです。
ちゃんとなるの、
うん、
そうなんです。
素晴らしい。あれは、
うん、
十分なんやな。
ものすごいいいです。
そう、使ってるとだんだん、ね、使う量もね減ってくるので肌が元気になってくるから。
あ、そうか、
はい、
なるほど、
はい、好循環ですね。
好循環やな、
うん、いつになくすごくなんか納得されてますね、
うん、
いや、もうあの今日はくしゃくしゃってせんでいけるぞっていうことでよかったね、
うん、やっぱあのよく知ってることを言うてはりますから。
よく知ってること
本当に
そうやな。
そうです、
うん、よくあのふわっとした情報を持ってきて
そうなんですよ。
ふわここで決めてるもんな。
そうなんですよ、
じゃないもんね、
は
い、
もう今回ちゃんとね、そう、ちゃんと基本のね、はい、ちゃんとこれですっていうのをね、
初心に立ち返って、は
い、そうです。
楽ちんお届け便、これ楽ちんお届け便の商品は、
はい、
こうい
ろいろあるんです。
いろいろあって、はい、ピックアップするわけ。
そうです、あのちょっとできない定期便できない商品もあるんですけども、うん、あの基本的なその石鹸
とかクレンジングオイルとか
クリームとかはできます。
はい、でなんかそれがセットになってるのもあるので、うん、あのサイトで見てください。
サイトで見たら自分にぴったりのお届け便があって、
はい
はいはい、しかも感覚も選べる。
はい、
へえ、
いいでしょ。
もうね、
いいでしょ、
何も起こらずに終わっていき
まあ結構やっぱ考え尽くされてるんじゃないですかね、楽ちん。いやいや、
あ、そしてあれですね、あのユーザーの皆さんの意見をすごく聞いてくれるんやなと思って、
う
ん、
そうそうそう、すごいです、ね、
すぐ聞きます、
うん、すぐ
だって違うやり方もあるわけよう
んうん、うん、
その80日まで持っちゃうってなった時にさ、これはもうちょっとなんか伸びひんようにしてなあの30日でなくなるようにしようとか、うん、
量減らしていくとか、
減らしていくとか、うんうん、ケースを小さくするとか、
ね、う
ん
う
ん、いろんな手法がある中、うん、もう作ったものを貴重にシステムを変えていく、うんうん、
長いこと持つらしいから伸ばそうなかなかない
ないよ、
こんなことはない。
いや、もう信頼に値する。
あ、本当そうですね、はい、
本当ですよ。
だからもう冒頭のお便りの通りです、
うん、
変化していくんです
そうです。でも根本が揺るがないからその辺を変えることができるんですよ。
そうですね。
そうですか。はいはい、
説得力を持って言ってます、は
い、のんちゃん。町のおばあちゃんみたいな人が急に言ってきました僕に。
いやでもほんまそうですね、ブレてはいないですずっと。
ブレてはないね、うん、そしてファンもありがたいと思う、
うん、
そんなアンバンが好きっていうね。
そう
や
ありがたい、いやありがたい、
なんかご意見があればいろいろ言っていただければ、うん、
はい。
今年の抱負はあるんですか。なんかアンバンとして、
パンパンとして
ないよね。
ないよね。わかる。
聞いた私が本当に悪くて、
フリーダム
ね。そうそうフリーダム。フリーダム。
そうや
フリーダム。
いいよ。哲学がある。
そうですよね。
抱負はないが哲学がある。
そうそうそうそうそう。こういう風にね。
そうです、うん。
やっぱいつでも私らしくですよ。
いつでも私らしく。ね、そうですね。本当そうよね。
まあそうやね、そうやね。うん、
安心しますね。うん、この二人が来ると。
うん、そうなんです。
がっついてない。
ね
え。がっついてないです。
なんかマイペースでしょ、はい、いつも。マイペース。焦らさない人。
はい。
はい。
スウェーターお二人とも着てます今日はね。
こういう、
ね、今日でもねあったかい
春色の。
そうですね、春を意識した
春っぽい、
春っぽい
二人とももう春っぽいです、もはや
もうなぎのまま終わって
今日は未だかつてこんな回があったでしょうか。
本当にね穏やかなコーナーでございました。もう一度お名前お願いします。
はい、京ロコの薄井明子でした。
そしてもう一方、
京ロコの薄井のり子でした。
またのご来店お待ちしてます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲。このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。私何回もこの番組でも言ってますけど、お蕎麦好きなんですよね。でこの間、久しぶりに伊豆市に、取材の前のリサーチですね、行く機会がありまして、朝、10時過ぎに着いたんですよね。でそこからまずお蕎麦を食べました。であれご存知ですか、10時半からもう空いてるところがあるんですよ。たくさんお蕎麦屋さんが伊豆市にはあるんですけど、もう観光名所になっていて、お蕎麦以外のものも本当にあるんですが、まあ伊豆市といえばまずお蕎麦で、たくさんたくさんあるので開く時間もね、10時半から開くグループ、11時半から12時から12時半からっていうふうにこう次々増えていく感じなんです。で行ける限り行きたかったので10時半から回り、次11時、11時半、12時ぐらいまでは回れたんですね。で何人かで行ってたので伊豆市そばを堪能してきたんですけど、結構私昔行ったのがかなり前だったんですね。その時はそんなにおそばに違いを感じなかったのに、今回行ったらここまでお店によって違うのかと。まあ、出汁も違えば、まずそばが細さ、色、香り、それから配合、もう全てがもう全部違ってたんですよ。だからこうはしごしても全然食べれちゃうんですね。さっきのとこはちょっと平たくて固めだったよね、今回のはちょっと細めですよね、でしかもムチムチってしてるよねとか、でもう色が今回のやたら白いよねとか、もう味ももちろん違うんですけど、で本当に近くのいろんな工芸品を見たりいろいろして歩いたんですけど、そうですね、帰ったのが結局その日は夕方からまたこっちで仕事があったので向こうを2時ぐらいに出たんですけど、半日の本当の小さな旅行がすごく楽しめました。で一緒に行ってたメンバーともなんかこう久しぶりにこれだけこうちょっと 違うところでリサーチをするっていうのがすごく楽しくて、めちゃくちゃこうハッピーな自動車の旅ができた一日でしたね。ちょっとこうその自動車の旅の時にこう聞いててめちゃくちゃ気持ちよかった曲を今日はかけたいと思います。ザ・レモン・ツイックスで My Golden Years。
本当はどこで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京京京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。なんかいいお知らせがある？
そうなんですよね、はい、あの半径の紙面見てもらいました、ホテルランチ特集。
もうこれ気になってる人多い。
もうね、もう今回めちゃめちゃ美味しそうなとこ載ってて、はい、あの2つ、
はい、
京都東急ホテルは、うん、あの今の季節ねぴったりなんですけど、神鍋のね、あの懐石なんですよ。
いや
でそれがクエとフグと金目鯛と牛肉から選べるんですけど、いい鍋全部出汁違うんですよ。それぞれにもう先付けから始まって天ぷらも雑炊も締めのフルーツもあの和菓子までもう本当に堪能できます。もう4つともね、ちょっとなんか4人で行って私全部食べてみたいんですけど、
あるいは4回行くかな。
ああそうですね、もう味見てっていうのがもう、でもこれは本当にあのお得と思いますね。
京都東急ホテル、
はい、ぜひとも。
そして
はい、あもう一個ね、あの旭京都市場ってすごいスタイリッシュなホテルがあって、
はい、
なんかあのおしゃれなとこでタイ料理が週替わりでランチで、もうこれがまたもうめちゃくちゃ美味しくてね、あの例えば豚肉の入ったライスヌードルとか、いろんなガイパローとか、あの煮込みですね、台風のそういうのがメインでついて、ご飯大盛り自由やし、サラダもつくし、これ1000円なんですよ。
すごいな。
すごいお得、おしゃれで。
なるほど、
うん、もうあの皆さん本当にぜひとも。
わかりました、
はい、行ってみてください。
半径 500m の紙面で、うん、京都ホテルランチ散歩というね、
はい、うん、
ことで、人気のページでございますけれども、そこからもうちょっと伝えておきたいという、
そうなんです、
ランチ情報でございました、
はい、
そんな情報もたくさん載っております。半径 500m 読んでみたいという方、遠方にいるけれどもという方、安心してください。お便りをいただいた方に抽選で2名の方、毎回半径 500m とおっちゃんとおばちゃんプレゼントしています。
はい、
プレゼント希望の方は住所お名前忘れずに間違わずに書いてください、はい、また園長さんが出しておられる半径 5m というフリーマガジンも、うん、プレゼント希望の方はプレゼントしてもらえる時があるそうですので、はい、書いてみてください。どこにメールを送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の園城慎子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。
たった半径500m答えはいつも隠れてた。